暴れ204号室公開収録ラッシュ終了。終わったね。
ああ終わったんか。もうちょっとじゃあね、落ち着いた感じで言ってほしいです
パチンコはあの各編終わる時もうるさいから、悲しいことなのに。
いやそうそうそう、継続する感じだったから。え、でも
期待したよ、ね、
終わる時ナレーションない場合も多いですよね。
あ、確かに。デレッデンみたいな、その爽やかな効果音だけで終わる時ある
北斗すぎるってい
やいや、わかんない、本当に無意識で出たものだから。
デレデデ
ー、ああ、ね、そうかそうか、北斗そうだね、は
い、いや俺もわかんないけど、やっぱ なんかね、もういまだにパチンコをモノマネしようとすると北斗になっちゃうな。
確かに俺も北斗か花の刑事、同じ作者のものがやっぱ。
あ、花の刑事ってそうなんだ。なんかその五感でしか覚えてない、漢字が全く出てこない、花の刑事って。
え、花のあの吉野部の
何にも何にも今説明してくれてなかったけど。
いや花のは分かるでしょ、あのフラワーの。
あ、いやそっからっすよマジで。
え、
花の刑事で合ってるかも分かんなかった、イントネーションが花の刑事かと思ってたから。
ああ、いやいや、あのいや最近のあのね、チアちゃん、チアちゃん、ちゃんみながプロデュースしたアイドルグループじゃないんだから。
チアちゃん、またの名をちゃんみな。
そうそうそう。本国ではそういう
の。すごいご近所さんいたな、変な名前の。
っていう感じで、まあ、ちょっとここ、
そうですね。
4週間ぐらい音源連続で公開収録の音源だったんですけど。
ねえ、なんか楽させてもらってすいませんって思ったけど、いやそんなことねえんだなって思いました、
ね。まあそうだね、場所が違うだけで、ピンマイクつけてたりしたから。
ねえ、むしろ苦労してたんですね僕らは。
いやね、楽しませていただいて。
いやそうだよね、なんか直近で言うと、まあ青森の音源が流れたなと思ったけど、はい、その前は東京栃木のもう3連戦の音源が流れてたってことだから、かなり前の記憶だね、さすがに。
いやそうだね、
いや懐かしいですね。
確かに東京はもうなんか懐かしいかもな。
で、まあ、ラストは札幌だけ、
はい、あーそうだね、来月9月26だか7だかにやったら今年のお出かけは終了って感じですね。
なんかこれ誰も落ち込まないでほしいですけど、
はい、
なんか札幌だけ違うイベントみたいな感覚ない？
なんか離れ期間が、あ、それはめっちゃあるわ。なんか、
ね、
思ったよりそのカレンダーに並べたらさ、
うん、
ギュッてしちゃってて、
いや、その6、7、8月が。いやこれ栃木が東京の次の日になったというのも妙なんすよ結構。
あ、そうだね、確かに確かに、土日、うん、めっちゃ忙しいじゃんみたいな感じだったな。
そう、なんか我々の想定としては札幌 と青森の間にこの4県のこのダーツで決まったのどれかが入るかもって思ってたんですよね、
うん、
でも栃木になっちゃったからちょっとあぶく銭かっていうことで
まあその東京からのね東北の帰り道だからっていうことで、
うん、そうそうそう、
ギュギュギュと、
めっちゃすみません稼がせていただいたんですけどね、一緒にすることで。
あ、まあまあなるほどね、
はいはい、いただきました。いや、いい会場、いい場所場所でしたね、
でした。で、うん、まあその一番最後に、まあ、俺らの記憶に最も新しいのが青森県弘前市という、まあ、我々の大学であった場所でもあり、カブト君の地元でもあるんですけど、
はい、
その弘前がね最近まずくて、
俺
盛り上げてかなきゃいけないなと思ったんですけど。
あら、
俺弘前市の公式 X アカウントをフォローしてるんですけど。
あ、そんなんだ、全く知らんな。
うん、でなんかあんま派手じゃない、本当に地域のイベント、この、
はいはい、
派手じゃない、そのリンゴの枝を配っていますとか。
あ、はいはい、
弘前城のその観光館の館を案内するボランティアを募集しますとか、まあそういうレベルのちっちゃいイベントが週に3個ぐらい更新されるだけの、いわゆる地方のアカウントって感じなんですけど。
はいはい、まあまあ偉いですよ。
えらいえらい、最近その更新頻度が倍になってて、
うん、あ、逆に、
そう、これ、クマの出没情報ですね。
あー、なんか最近も出たっけね。
なんか弘前でももうめっちゃ出てる、うちのもう半径5キロ以内にめっちゃ頻繁に出てます。
あ、へー、普通に危険だな。
いや怖い、全然怖い、
うん、
し、だからその X アカウント目線で見ると、うん、もうそのどっちが来るんだ次の日はみたいな状態に今なってて、
クマか枝か、
そのクマか、まあ町のほっこりイベントか。
はいはいはいはいはい。いや
でもこれ、
危ないですよ。
その SNS 担当からしたらこれが五分五分っていうのはやっぱ良くないって思ってると思うんだよね。その高橋とかもさ、たまにあるうわなんかちょうど告知が重なっちゃって告知すぎるかも今週みたいな状態、まあきっとあるじゃん。
はいはいはい。
なんかそういう状態が弘前市でも起きているっていう。うわクマ、またクマ出ちゃったよみたいな。本当はハッピーなこともどんどん伝えていきたいのにクマが出ちゃったら言うしかないっていう状態。
いやそういう時は一旦写真フォルダー見ますよ。なんかないかな
あ、その薄められないかね、告知の匂い。
そう水を探すよ。
うん。けど弘前市は多分勝手にそんなことできないでしょ。やったら寒いじゃん。自分の意思でなんかおもろツイートとかしたら。
そうだね。前例ないならなおさら難しいですよ。
うん。だから俺がその弘前でほっこりイベント、カブト君とネギを収穫しようとかさ。
あ、そっち側？
もちろん俺カブトが出没したはニュースになんないから。
いや、その広報の担当になりたいとかじゃなくて、その
じゃないじゃない。
広報担当者が拾うイベントを増やしたい。
増やしたい。そのカブト君と川でまん丸い石を探しませんか？とか。
ファンイベントじゃん。
いやでもそういうレベルのあるから、その昔語りのなんとかさんの昔話を聞きましょうとか、そういう公民館ですとかそういうのがあるから、
はいはいはい、いやで なんかそこには明確な線引きがあるよね。なんかカブト君と一緒にっていう。
だ市が講演してるかどうか、市が講演してたらもう何でもいい。
カブト君と一緒に石を拾おう、参加費4500円っていうのが目に浮かぶよ。
おい、ファンイベントだろ、こっちは無料でやるんだよ。
そうそう、チェキ付きっていうのが。
いや、チェキ付きじゃない、その手袋配布でしょ。もし持ってる方は自分で持ってきてください。これだろ、死のイベント。
はいはいはい。いや確かにどのレベルまでだったらつぶやいてくれるんだろうな、そのアカウントって。
そうだ、まあ、こっちからそのいわゆるプレスリリースみたいなお願いするじゃん、きっと。
はいはいはい。そう、あれって意外と市役所にポストがあって、うん、そこにポーンと出せばプレスリリースになりますからね。
だから町のためになることだったら俺いいと思う、ね、その桜の品種についてカブト君から講義を受けてみませんか、テキスト代1500円とか。
はいはい、いや全然いいよ。カブト君っていうのだけ、ね、あれ誰だっけってみんななるけど。
いやなるけど、それはもう
広報広崎も、そう、確か有名な人だよな、誰だっけって。
さかなクンと同じね、引き出しにみんなが入れてもらって、そうそうそう、間違ってきてもらうっていう。で、これで、でも助かると思うんだよな、SNS 担当は。クマが出ても、あ、カブト君でいけるみたいな、その弾丸だと思ってもらって、俺を。は
いはい、いや、確かに、だからそう、採用率知りたい。そう、プレスリリースってマジで誰でも、誰でもか、なんか権利、ちょっとライターとかだったらポーンって投函していいんですよね。
はいはい、言うまではいいんだよね、別に。
いや、そうそう、だからそれの採用率知りたいよね。
うん、確かに。
だからポーンって出せば受かるならもうカブトの前面に出したね。そう、カブト君のままでいいし、はい、チキとかも何でもいいけど、もし採用率が低いんだったらちょっと寄せないといけないよね、市のイベントに。
何がいいんだろう、その市長とカブト君が行くかな。
いやもうそれ市長のご利用しで採用率普通にね、
市長口説き落として。
はいはいはい。いや、それは全然いいですよ。
よし行くぞとカブト君が行く。
まあ、いや、だからそれもよし行くぞの力で。
まあそう
だけど。あ、俺今見たけどさ。
はい。
あ、一番8000人もフォロワーいるんだね。
そう、すごい。アカウントとしてはめっちゃ。だって、弘前市民って15万人ぐらいしかいないから。
おぉ、
100人に1人。10人に1人じゃん。
いや、そうだね。
みたいな。
確かに、その知り合いのフォロワー見たけど、ほとんどちゃんと青森の人だし。
そうそうそう。生きてるアカウントです。
そうだね。へぇー。
クマ情報が最近。
クマ。
いや、ほんとそう。クマ3連発の日とかもある。
いや、そうだね。クマ、弘前散歩。クマ、認知症。
街
中クラフト村。街中クラフト村。クマ、大雨。クマ。ああ、
その時期。
庭園ライトアップ。はあ、はあ、なるほど、ね。
そうそうそう、本当にそういうレベル。まあ、クマも、もうぜひ伝えてほしい。クマの話も市民には届いてほしいから。いや
普通になんかそうそう、クマとか以前にもっと画像をアップしてほしいな、このアカウント。そ、文字だけが多いな。文字だけとこの URL により生成されるこのマップのアイコンだけみたいな。
はいはいはい。クマは特にね。
そうそう。緯度経度の数字がバーって出てる。43、
まあ、しか仕方ないだろ。クマの出没場所は。そう示すしかないんだから。
まあ確かにでもこうやって正確に出してくれるのはありがたいですね。
ああね、そうそう、それはそれでやめてほしくないんですけど、ちょっとハッピーイベントを弘前市で作っていきたいというのをね、SNS アカウントを見て思ったということでした。カブトです。
高橋です。お願いします。まあだからこれ一個、これ賛否分かれる案ですけど、
はい、
こう、クマのハッピーイベントを作りませんかっていう。
うわー、それできたらすごいね。
あ、これすごい。
すごいよ。
でもなんかそのなんだろう、クマが出たら一応みんなグッて構えるっていう癖はつけさせといた方がいいのかなと思うと、はい、クマのハッピーイベントのせいでその生態系が壊れる可能性はあるのよ。
あー確かに、そのちょっとね襲われた時とかにそのコメント残されたら責任問題だもんね。
あーまあそうですね、うん、だからクマ今そうね、クマのハッピーイベント逆にやめた方がいいのか、そのクマと真逆の方がいいか。
はいはい、まあクマの怖さを知ろうみたいなのは全然いいと思いますよ。そのクマ対策講座ということです、
ね、うん、そうね、このだから緯度経度が出た時にどうしたらいいのかっていうのを知っておいたらいいし、うん、まあ、クマの真逆だから蜂蜜のイベントとかがいいんですかね。
おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、蜂蜜も好きです
いやいや、今のはそのクマの真逆が蜂蜜っていう関係性を議題にしてるのに、その蜂蜜の好きさで今語ってるじゃん温度で、邪魔だな。
まあ逆、まあ、森、まあ、森に近づかないように誘導した方がいいのかな。
あ、まあ、いや、どうなんだろうな。まあ、そうだね。ちょっとこれは本当に、まあ、危険なことなんで。
はい。
まあ、森に近づか、でも降りてきてるんでしょ多分。
そう、その、まあ、見たらわかるんですけど、全然、あの、めっちゃ民家あります。その、弘前市で出没してるところも。
うん、確かに、岩木山側へ向かう。
で、うちも、ね、その、偶然、うちの場所は山からはちょっと離れてるけど、もう田舎度で言うとそこと大差ないみたいなとこなんで、
はいはい、
全然人事じゃないっていう。
クマ、ね、が引き返すとしたら人系を感じたら引き返すだろうから、
うん、
意外と降りてからまだまだずんずん歩く可能性はあるんですよね。
まあ確かにもう国道ぐらいじゃビビんなくなってるっていう。
だクマのベル、クマのベル配布イベントやりたいね。
ああはいはいはい、
クマベル、
確かに
クマベル演奏イベント、
クマベル同時演奏人数ギネス記録を作るイベント、
クマベル、リモート、合唱、リレーみたいなね。
ああいい
な、
安全
の場所。コロナ禍で流行った
、うん、あの星野源のうちで踊るみたいに。
あ、そう、あ、いいね、その星野源みたいにそのなんか合成されそうななんか鳴らし方で、いやいやいや、
それ中盤以降の楽しみ方でしょ。その星野源をちょっと面白おかしくやっちゃうっていう。
あ、そうなんだっけ、あれってそうしてほしくて星野源が素材取ったんじゃなかったっけ。
違う違う、あれはもうめっちゃインターネットのいじり方ですよ。
なんかその麻雀やってる下半身と星野源の上を合わせるみたいな。
あれも良くないインターネット
です。あれが大賞を取ったんじゃなかったっけ。
違う違う、大賞はみんなで音楽を重ねたやつよ。
あ、そうなのか。
そうですそうです。
まあまあね、ちゃんと SNS チェックしていきましょう。
うん、
あばらや
204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
ボンボン、ということで本編でございますけどもね。
あれなんか、関係ねえ言葉も入ってなかった
いや、そうそう、ぼーっと聞いてる人にあれ民放聞いてたっけって思わせてやろうかなと思って。
ちょっとダメですよ、あばら屋は異物の混入を今防いでるところなんで。
ボンボンっていう、
うわやだな
ラジオやってましてね。
はい、なんかやってますね。
本当にぼーっと聞いてたらビクッとしちゃうんじゃない、急にあっちで流れてるね、アイキャッチ流したりしたら、
その、
ね、
夜かって思っちゃうかな。
はいはいはい、いや、あり得るあり得る。あ、ちょっと借りてきて今度やろうかな、急にいやー、という、まあ、バンバンという、宮城のデート FM、FM 仙台っていうね方でやってるラジオやってるんですけど、
はい、高橋くんがやってます、
ね、もう初っ端からちょっと脱線するけどさ、
はい、
やっぱ俺デート FM っていうのちょっとね辛いわ。
なんで、
やっぱ FM 仙台って言いたいよ俺
なんでデート FM って何、相性、
なんか公募して採用されたものなんですけど、デート FM っていう、まあ、局の呼び方、まあ、結構あるんですよ、はい、全国的にもその FM だったら FM、福岡とかなんですけど、うん、相性があったりとかして、で大抵相性が決まったらもうそっち頑張って呼ぶようにするんですよみんなね、
うんうん、
局の人は。だけどもうラジオ局ってわからん、デート FM って言われても
まあ英語スタートだとね。
いや、そうそうそう、だけどこれを言ったら、いやちょっとこれはちょっとデート FM でいきたいんですよねって言われて、やるとしてもデート FM かっこ仙台みたいなとか、
じゃあやっぱ一回決めたことはちゃんとこう生かしていきたいんだ。
そうだね。まあ FM 仙台ってダサいけど分かりやすいじゃん。
別にダサくもないけどな。
いやそうそう、俺も全然好きが勝つんですよ、どっちにしろね。
はいはい。
そうで、なんか最近その有名な人がインタビュー音声流れるっていうので、
うん、
なんか滋賀とデート FM で流れるっていうのって言ったかな。
変なの、変なチョイス。
あるあるあるのよ。
あるある。そうすいません。うん、めっちゃ変じゃん。
あるんですけど、なんかそうしたら公式 X で告知してくれたのよ。そのFM 滋賀とデート FM で流れますって言ったら、うん、私の地域でみたいなコメントがつくんですよ。
はい。
全部滋賀の人のコメント。
まあ確かにそうか。
仙台の人気づいてないのよ。
確かに。
そうそうそう。だからそれ実際ミスだったんですよ。表記をデート FM かっこ仙台ってやんなきゃいけなかったらしくて、本当はね。はいはい、
ああなるほどね。過去仙台忘れたから、仙台好きすぎて仙台でエゴサしてる人もたどり着かなかったんだ。
いやこっちのせいだろうと思いもしましたけど、そんなめんどくさいことを、ね、そうそうそう、デート FM 仙台でどうですかって軽く言ったけど、うんってプロデューサーに
まあまあなるほどね、そうですか、うん、
という、最高の曲でちょっと番組、
ね、ああよかった、
そうそうそう、
苦言を呈してるかと思ったけど最高だった、
苦言呈してただけですよ、
ああ呈してるやんけこいつ、
あのバンバンという月曜8時から生放送やってるんですけど、なんか僕そのバンバンってなんか、はい、ゲストとか来ない番組だと勝手に思い込んでたんですよ、
うん、
もう1年間ずっとこの萌えさんとずんださんと3人でやってきたからね、
はい、
まあ、1年やってゲスト来てないんだからもう来ねえんだろうと思って、
うん、
そのプロデューサーが俺らを外の世界に触れさせないように守ってくれてるんだって思ってて
トゥルーマンショーみたいに、
いやそうそうそう、我々はもう外では生きていけないから、
ね、はい、内側でね、
で安心してたら、そう先週急に超ときめき宣伝部っていう今をときめく大アイドルが来たんですよ。
はい、聞いたことあります、俺でも
全然守ってくれてなかったびっくりした、
うん、でえすごい、そういうのね、急に言われんの、じゃあ来週ゲストときせん来るんでって言われんの。
いやさすがにもうちょっと前から来てたけど、俺がいやまさかねって前の週まで粘ってた心の中でそれで、まあ、結局来たんですけど、まあ超トキセンって略されますけど、まあカブトも知ってるぐらいだからかなりのビッグだと思うんですけど、はい、うん、まあどんぐらいすごいかっていうと、あのバンバンはまあ一応 X のトレンドに入りやすいようにハッシュタグバンバンっていうのをねつけてみんな投稿してねって言ってるんですけど、はい、初めて日本のトレンド入りましたね。
すごいね、
これすごいんですよ。
ゲストパワーもあるだろ
うね。ゲストパワーありました。もう一言みんなもつぶやいてねって言ったらもうすぐスパーンって入りましたね。
すごい、
うん、でもうハッシュタグバンバンで検索するともう皆さん、宣伝部員っていうんですけどね、ファンの人たちのことを。
あそういう呼び名です
ごい人たち、なんかバンバンと超特選の相性めっちゃいいみたいな、あ俺らのことも評価してくれてるわって、そうそう、でか大抵さ超特選話うまいみたいのに終始するじゃん。
うんうん。
だからちゃんとそう俯瞰して見れてるみんな。
いやいわゆるいいファンがたくさんついてるんだ。
いいファンでしたね。でまあ現場もすごいいい雰囲気で、まあブースがあるから外で見れるんですよ。
あへえ、あ観覧できるんだ。
そうそうできるんですけど、もう外に大量のペンライトですよ。
いやすごい、やっぱアイドルってそうなんだな。
そうだね。でそのアイドルが来たの初めてだからその光景も初めて見たんだけど、
うん、
暗い夜ですよもう20時ってね、
うん、
にペンライトでアイドルいてって、もうただのもうライブなんですよマジで見てたら。いや
そうですね。
そうで曲もかかるからねラジオだから、
はい、
でしたらペンライトがもう一斉にグワーってこう下から上にグワーって上がるんですよ、いわゆるねペンライトを上に押し上げる動き。
それ何？
よくあるじゃん。わーみ
たいな。わかるわかる。でもあれはアイドルが歌ってるからやるんでしょ。
あでも中でね、こうちょっとやっぱ身振りしてくれてんの。
ああなるほどね。それならすごい納得だ。
ひとかさんとそういうさん。だからそれもライブなんですよ。もうまさにね。
うん。
その様子をこうねじれの位置から見てる俺がいるんですよ。
はいはい。ま
あ、アイドル側でもなくお客さん側でもなくね。
はいはい。
このライブ。75度ぐらい。の警備のバイトで一番当たりの位置みたいな場所で
いいな、
そうそう昔やったのを思い出しましたけど、
お前いいじゃんの位置。
この話決まった時に YouTube 見ようと思って来るメンバーの人のね、
うん、
来たのがひとかさんっていう人と、はい、ジュリさんっていう人が、
はい、
いて、ひとかさんが YouTube やってたんで見たんですけど、あの2人とも東京と神奈川とかですか、都会出身で、
うん、
なんかこういう時って共通の話題探すけど、わ共通の話題ないな、年齢も違うしなと思ったら、はい、こうおばあちゃんが福島だったんですよ、ひとかさんは。
東北。
あ、まあまあまあ、ありがたい、東北に片足かかってるのはって思って、うん、だからおばあちゃん家に行くその動画っていうのが上がってて、
うん、
あめっちゃいいじゃんと思ってそれ見てさ、そしたらなんかこれ結構感動したんだけど、普通になんかおばあちゃん家に一つの花、花は華道の花ですね、難しい方の花、
はいはいはい、
で書いてあるなんか木札が飾ってあって、
木札って何でしたっけ、
木の札です普通に。
ああ、木の札か、はいはい、
そうそうそう、木札が飾ってあって、これがなんかおばあちゃんがすごいそのお花のそれこそ華道とかやってたんかな、でなんかお師匠さんからいただいたなんかそういう名前みたいなやつで、
うん、
でそのおばあちゃんの息子さん、だからひとかさんのお父さんにあたる人がその札をちっちゃい頃から見ててなんかいいなと思ってたんだって。
はいはいはい、なるほどね。
で結果その名前を、まあ、文字変えて娘につけたっていう。だからお父さんがおばあちゃんをめっちゃ尊敬してたんだよねみたいな話をおじいちゃんがしてて、
うん、
まあ、めちゃめちゃいい話じゃんっていう。
いや素敵ですね。
その動画がそひとかさんの GoPro が顔に近づきて、もう顔左下顔面しか見えない映像だったんですけど
あ、そうなんだ、みんな見たいとはいえ近すぎ、
そうそうそう、覚えながらで、これそのラジオでね、いやこんなんなってましたよみたいに突っ込んだら、うん、でもファンのみんなは左下顔面見れて嬉しかったもんねみたいな感じで、あ、なんか流すのうまーと思って
確かに野暮なことをつっついてきた悪人みたいになっちゃった
いやそうそうそう、ちゃんと自分を俯瞰で見れてると思って驚愕したんですけど、なんかこれ番組始まる前、8時から始まるから19時50分ぐらいに起きた話なんですけど、
はい、
なんかそのずんださんが用意したクッキーを超特製の2人に食べてもらうっていうくだりがあって、うん、で不意にずんださんが大丈夫ですか、アレルギーとかないですかって言ったの。
あ、はいはいはい、
そしたらそひとかさんが私リンゴアレルギーなんですって言ったんですよ、
あ、そうなんだ。
でもなんか俺その時に脳内になんかひとかさんがリンゴ持ってるイメージが浮かんできて、
はい、
あれなんだこれって思って、うん、そしたらあの福島に行った動画の時、
うん、
に多分親戚かそれこそおばあちゃんかなんか普通にリンゴ農園を持ってて、
はい、
そこでリンゴを持ってる人がさ俺見たんですよ、
うん、
あれと思ってなんか触れちゃいけない部分かこれと思って、
え、あ、なんかその何めっちゃむずいブランディングがあってかみたいな、
そうそう、でも動画として出してるよなと思って、うん、なんかこれちょっと聞きたくなっちゃったなっていうのをなんか一瞬でね思い出して、はい、でも19時50分だから時間もなかったからすごい最短距離で要約して口から出た言葉が、
うん、
あれでもひとかさん福島でリンゴ持ってましたよねって言ったんですよ。
探偵だな。
そうそう、でしかも俺 YouTube 見てるともまだ言ってない時、
マジで怖い、テーマ流れる
いやそうだから具体的な場所での具体的な行動を知ってるっていう完全なストーカー構文完成しちゃってて、
確かに
純粋に、え、なんでしてるんですかってめちゃくちゃ怖がられた。
いや怖いだろうな、めっちゃ怖いよそんない
やマジで取り戻せないかって思うぐらいめちゃめちゃ怖がられて
確かに即ブロックの可能性ある
だから俺予習癖あるからもうマジで初めて予習と書いてスタークストーカーと読む状態になってた
危ねえ、だ大丈夫だった、
あ、大丈夫だった、そのやっぱ逆転しましたけどね、あ、 YouTube 見てくれてるんですね、あ、
はい、
ってな
って触る分にはいいんだ、
いやそうそうそう、いやだけどなんか傷は残ってる可能性ありますよ
確かに
本当に楽しかった、なんか初めてのビッグゲストだったから、
はい、
なんかね制約があってね、いっぱいやっぱいろんなラジオとか聞くけど、うん、ちょっと窮屈そうじゃない、お互い結構、
あ、まあゲストといえば窮屈、
そうそうそう、お互いね、はいはい、なんか質問して答えてみたいな感じだったけど、うん、なんかそういう学校の休み時間みたいな、それこそ逆再生クイズとかやったりしてね、
はいはい、
めちゃめちゃ普通に楽しかったから、あ、初めてのゲストが超特選でよかったと思ったんですけど、
うん、
何よりその見に来てた宣伝部員の人たちがすごくて、
はい、
なんかね、いや結構いたんだけど言うてもちょうどいい人数ぐらい 3,40 人ぐらいいて、
へ、
だけどやっぱり最前列が一番見やすいじゃない、もちろんね、
うん、
めっちゃしゃがんでて最前列が、
うわーすごい見やすいように、
いやそうそうそう、でなんか内側から外見るときってガラスの反射でちょっと見づらいんですけど、
はあ、
しゃがんでるわと思ったらもっと下にしゃがんでる人いるのを10分ぐらい経って気づいて
あのもう本当に小人ぐらいのサイズになってる人がいたんだ、
そうそう4列だと思ったら5列だったんですよ
あーすごいね、
でさらにすごかったのが10分ぐらいそれこそ経った時になんかみんないなくなったんですよ、
何何が起きた、
と思って別に俺らだけのコーナーになったわけでもないのにね、それならばちょっとわかるじゃん、
あー2人いなくなってみたいな、はいはいはい、
そしたら前の列が横にいなくなって2列目が前に出てくるっていう、この自動的にこの1列目を循環させ出したのよ、
それ織田信長の火縄銃の戦い方じゃん
かっこよここでその例え出てくる
マジでそうじゃん、そのでもう隊列を組んで後ろの人に前を譲ったってことね、
そうそうそう、いやそうそうそうそう、すごいガムテの寺岡製作所の工場見学で見た景色みたいな
すごい
長いガムテープをそうそう後ろにグイーみたいな、
うん、
機械みたいにやってっていう、まあその日はもうすごい素晴らしい経験をさせていただいたんですけど、それ以来なんかプロデューサーのタガが外れたようにゲストがいろいろ来るようになったんですよ、
へえ、あそうなんだ、すごいねプロデューサーも
いや
ひらめいたんだ、ね、自分のすごさに、
いやいやそうだね、やっぱ今までちょっとまだ怖かったのかもしれないね、もしかしたら、
あはいはい、なるほどね、
うん、なんか明確に回せる人とかがいる番組でもないし、
うん、
っていうことで、まあ近々またお伝えはするんですけど皆さんにね、だからまあこの話から、その僕はやっぱ予習癖が結構あるんですよ、
はいはい、
だからカウト君にもそのまあこういう機会があるんで、もしかしたらカウト君もなんかね、その俺と一緒にラジオ来て誰かアーティストに会うってことがあるかもしれない、
はいはいはい、
誰に会いたいとかありますっていうね、
うわー、ないそれ、え、ぜぜ絶対叶えてくれる、
いやこれだからさ、まあゲストをタガが外れたように会ってるって言ったけど、結構俺の好きな人にも会えてて最近、
あそう
そうそう、だから あるんじゃないのって思ったりして、これがこの職業ギャラが安いけどみんながやってる理由って思う、
ね、あギャラ安いんだ、
安い安い
あラジオいじりでよくある三四郎がめっちゃ言ってるやつね、
はいはいはい、いやそうね、自分たちで帳尻合わせるしかない、ハッピーターンいっぱい持って帰るとか
あるんだ、お菓子の差し出し
ない、ないですハッピーターン、
ハッピーが嘘のことあるんだ悲しい
だからディレクターの佐藤ちゃんが買ってきてくれたお土産を 2,3、うん、個多く持って帰る、
いやいやそんな耳っちいことすんなって
そうそう、まあ、だからデート FM なんでやっぱりその芸人さんとかよりもアーティストさんの方が多いですよ、
確かにもうめっちゃすごいもんね、確かに冷静になるとめっちゃすごいんだ、そ
うですよ、清春さんとかねもういますから、はい、めっちゃだ誰そのまあ好きなアーティストと会いたいアーティストでちょっと違うんかな、
確かにだから会いたいで言うと、うん、まあ、サンボマスターと変えたらすごいよね、
あへえ、なんか初めて聞いた兜の口からサンボマスターって、
サンボマスターまあ毎回そのえだからそのいや分かんない、その会話しないよね、その、サンボマスターが目の前に来たということでサンボマスターの前でこの喋り方で話してみたいんですよ
やばいやばいやばい、
3人揃って誰がボーカルの人だけが圧倒的に目立ってると思うんですよ
いやプロデューサーのタが閉まるよ、ひかれひかれ
ひかれひかれ、あのに
タが閉まるよプロデューサーのカチャンって、タがって
開いたり閉まったりするもん、
やりたいけどね、今もそうなの、そうそうサンボマスターって、あの時期だけじゃないの、売れて一番勢いに乗ってる時、
でもサンボマスターは絶対一発撮りですからね、撮り直し絶対しないって決めて、うん、レコーディングで一回で終わります、
ああそうなんだ、ラジオとか
めっちゃかっこいい、ああそうそう、ごめんごめん、音楽のレコーディングの時、
ずるー、そのスタンスめっちゃいいな、正直みんなそれがよくない
あ確かに時間少なくて済むか、でも精神集中の時間もちゃんと前日からめっちゃ取るらしいよ、
ああなるほど、まあ確かにね、
そう一発で決めて
ちゃんと質のね、あの、うん、上限があるならいいね、だどんぐらい予習しますかぶとさんっていう、
いや俺正直、いやだからめっちゃ偉いと思う、するべきだと思いますが、
ありがとうございます、
しないな、
あへえ、まあそれはそれで素晴らしいよね、なんか怖くない、
怖いな、だから怖い怖い怖いって思いながら当日あるなそういう時は、
あへえ、だからでも逆にその怖い怖いがいいスパイスになるなりえるんだろうな、
まあ本当にびっくりしたりはするだろうね、えお子さんいるんすかとか言うだろうね
はいはいはいはい確かに、だからその状態でのさっきのスタンスは非常に危険だよ、その何も予習してない人もやっていくー ていう。ちょっとモロハに寄っちゃったけど途中から。
モロハすぎ。
モロハすぎました。
いやすごい、言われたらいくらでも出てくると思う。ちょっと逆に今凝り固まって出ないけど、まあ、ラッパーとか好きなんで。
だからそういう、
まあ、ハンガーと会いたいわ。そうだ、ハンガーさん。
ハンガーゲーム？
ハンガーゲームじゃない。ちょっとバカにすんな、ハンガーさんのこと。
あのなんか殺し合うやつ？ヨガの方。
違う、そのライアーゲームみたいなね。ちょっとゲーム
を違う、全然違う、全然違うよ。森の中でやるやつだから。
あ、そうです
か。まあライアーゲームも会場は森の中か。いや、いいんですけど。
その仙台で活躍されているラッパー。
あ、ラッパー、へえ。
はい。
それ怖い人？
いや怖くない。めっちゃ優しい。もう
その。いやいや信用できないな。
東北をこのレペゼンして東北の良さを歌っています。
レペゼン。はあ。うん、あ、そう、その人会いたい。
会いたい。
なんかでもそれ会えそうだからっていうのも入ってる人、特典として東北だからっていう。
あ、まあ確かに東北の重みを乗せなかったら
いいの、気使わなくて。
あ、いいですか。まあビリー・アイリッシュとか会いたいよ。
いやー、間くれよ、ビリー・アイリッシュとハンガーの。
ビリー・アイリッシュハンガーの真ん中だと
のちょうど真ん中くれよ最後に。
野久保直樹。
ねじれの位置じゃん。
なんで？いや、その分かんない。
ねじれの位置言うんだよ最後に。
羞恥心の紅白歌手ですから。
羞恥心呼べよ、アーティストって言ってんだから。
あ、まあ、そうか。
最高じゃん、羞恥心来てくれたら俺らのラジオで復活。
そうだよ。
わけわかんない。
泣かないでーで。
なんで羞恥心じゃないんだよ。泣かないでーってやつね。
それそれ。
歴史のいいページで。
いや、覚えすぎ覚えすぎ、怖いから。覚えすぎは
2番
怖い。
テキューロね、
わかんない、怖い。
テキューロわかんないで泣かないで歌い出したのやばいって。テキューロー、テキューローですよ。泣かないで泣かないでね。1周目は、2周目はテキューローだから。
あ、そうなんだ。羞恥心みたいなメロディ
ー。カシアス柴田の考え。
カシアス柴田ね。続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の企画書を送ってもらっています。この前、昔の制作会社時代の先輩から LINE が来て、
はい、
あの長谷川さんと飲むんだけどって言われて、
はあ、
誰だっけそれってなったら、はあ、作家さんだったんですよね。
うん、
だから作家さんの名前ってやっぱ覚えらんないなと思って。
あ、確かに企画で覚えちゃうんかな、やっぱ。
いや、そうそうそうそう、作品で覚えちゃう、その、はい、俳優とかを役名で覚えちゃうみたいな感じだから、うん、その人の名作の企画はね、めっちゃ思い出すんですよ。
ああ、なるほど。
そうだ、そういう人になりたいっていうかどうか迷ってました。
あ、はいはい、確かに人によるね、どっちが作品を残したいか名を残したいかみたいな。うん、
いや、やっぱエゴさしたいから名前で売れたいです。はい、失礼しました。祀られてなかった人企画、フラッシュ漫談。高橋さんと兜さんにはフラッシュ暗算のように流れてくる漫談の文章を暗記し、それを発表するというものです。ですが、全てを暗算するのはきつすぎるので、段落で分けて暗記しやすくするといいでしょう、ということで。
うん、
どういう感じなんだろうね。だから、この前銀座歩きすると犬噛む、穴から血垂れた、下に、山かかれ、はい、みたいなことを。
それ漫談かな。
いや、なんか一応伏線を散らばしてるだけで
終わりました。今、そういうことでしょ
う。うん、でこれをまあパッパッパって出たのをジムルにこの前ですねみたいな感じでやると、
は
い
は
い、
はうん、
これはだからなんか漫談って有名な漫談とかあんのかな。
ないんじゃない、本当にその都度生み出されるものな感じするわ。
まあ、はいはい、だこれはリアルな方がいいのかな。これ普通に企画会議ですけど、 その、
まあ、そう
空想の漫談かどうかって、まあ俺らがでも素晴らしい漫談を作れるとは限らないもんな、その問題として。
はいはい、
だからいやーむずいな、これ問題を何にするかがむずいですね。めっちゃ面白いと思うんだけど、まあ、だから
展開としておそらくその関数字でめっちゃ長い数字が出てくるとか、はいはいはい、キキキリンみたいな四字熟語が似た構造でパッパッパって出るから分かんないとか、
うん、
まあ、そういうことはできそうですよね。
そうね、できるんだけど漫談という性質をどうねこう消化するかっていう、ね、
あ、だから正直水と油かな。
そうですね、ちょっと、まあ、水と水かなっていうところ
は、ああなるほど、またり
は最近ちょっとまさに反省したことがあって、これってさ、うん、漫談だから笑わせるものじゃん、
はい、
でもうまくいかなくて笑いが起きるじゃん。だからここが結構こやこやになると思うんですよ、
はい、うん、こやこや方言、
あ、これ俺最近よく使う、あの 俺語だわ。
勘弁してくれ。勘弁してくれ。
なんかぐちゃぐちゃにあやふやになることをなんか合わせてこやこやになるって言ってるんですけど、
でこれは高橋さんが作った言葉
多分、まあ、もしかしたら北海道と青森と宮城と東京行きすぎてできた言葉かもしれないけど、
うん、いやいや、そんな何でもありになっちゃう。ベボベボベボになっちゃうよ。
で、なに？
それありにしたらもうこの日本という国がベボベボになっちゃうよって。
いや、ベボベボはダメだって。こやこやはいいけど、
なんで そのレベルのことをやってんだって今。
いや、ベボベボは受けちゃうから。こやこやはだって今までカブトが初めてだよ。結構いろんな人にこやこやって言って
通話して、何やってんの今まで。めっちゃよくないじゃん。結構
ジャズフェスの会議とかだ通ったって、こやこやで。
よくないって。え、それだから高橋が生んだ言葉を会議の場で言ってみて、なんかニュアンス通ったっぽいから言っちゃったってこと。
でもあるんじゃん、これ調べていいですか今即座に。
まあお願いします。まあでも俺も
こやこや、すごい、こやこやで検索候補で方言が出てきた、
はい、あ、はいはい、
いけ。こやこやとは、気安く人を呼び寄せるときに使う言葉。
いや、マジでダメじゃん。存在している別の意味の言葉を高橋がオリジナルの意味乗っけて勝手に使ってたってこと。
こやこやは岐阜県の方言でおいでおいでという意味ですという。あるはあるけど全然違う意味か。
一番ダメですよじゃあ。
あ、すいませんでした。
まあ、流行らせていこうかな。とかでも
頑張ってこっちから宮城から増やしていこうかな。こやこや
なんで俺らは方言を大事にするでやってるでしょ。なんで上書きしちゃうの。
いやいや、だからそう反省してることね、これリアルな反省なんですけど、はい、あのカブトに出題したエアポッツ落語なんですけど、
はい、
これ俺この前動画出したじゃん、カブトの分もね、はい、編集してて気づいたんだけどさ、まあこれ俺与一さんに落語任せたから、まあこれそれによって起きたことなんだけど、うん、あの落語ってその聞き間違えが主な中身なんですよ、はいはいはい、でそのエアポッツ落語も聞き間違えが主じゃん、
うん、
だから、あ、これダメだって思ったんですよ編集しながら。
そうか、その二重になっちゃってるっていう。
そうそう、だから兜がわあこれいい聞き間違いだと思って爆発の老人って言ってたと思うんだけど、
はい、
あれ普通に爆発の老人って言ってるんですよね。
ああ、そういう落語の聞き間違いおもろだったんだ。
そうそうそうそう、だからわあこれ聞き間違いだと思って言ってくれてると思うんだけど、それ正解なんですと思いながらね聞いてたんですよね。あれはまあ壮大なね実験でしたけど、それも含めてね、はいはい、失礼しましたというところでしたね。いや、これ企画あるあるだわ。結構要素が意外と同じ方向を向いてるとむずくなるっていう。
なるほどね、
面白い。ありがとうございます。
ありがとうございました。続いてアスファルさん。
アスファルさん、
展示でゴ
ー。あら、電車じゃなくて
ネプリーグの漢字で目を答える漢字でゴーのパロディの展示バージョンです。
そっちかい。いや、漢字でゴーも電車でゴーから来てるって絶対、
まあまあ、そうか、
俺悪くない、
ね、
悪くない
ダッセーな。ただ
悪くねえよ。
さすがにその知識はないので事前に1時間展示の勉強をする時間を取ります。
はいはいはい。
その後高橋さんは、まあ、展示が迫ってきてその展示がどういう読みかを当てていくクイズですと。
ああ、いや、面白いじゃん、はいはいはい、
全10問
面白いね。やっぱり迫ってくる、あのネプリーグのさ、
はい、
普通にしれっとそしらぬ顔して迫ってくるってことやってるけどさ、迫ってくるってなんかおもろいよね。
確かに文字が迫るって本当に発明かもね。
ね、どういうことっていう、敵が出てきて襲ってくるでもなく、うん、ゆっくり迫ってくるって、
敵が来て文字をキシャーって出してその文字が迫ってくるだもんね、
はいはい、そうそう、本人はいなくなって文字だけ迫ってくるんですよ、しかも
弟子なん
だ。なんで攻撃に任せるのっていうのはありますけど確かに、だから迫ってくるのおもろいから何でもいけそうだな。展示もだし、
確かに
漫談もいけそう。漫談でゴーも
迫り漫談、
迫り漫談いいかもね。
ね、ありがとうございました。
ありがとうございます。というわけで鴨さん、採用ありますでしょうか。
僕は今週ありませんが、高橋さんは採用あるんですか。
展示でゴー。
ゴ
ということで、まあこれ白状しますけど、結構いろんな全国ツアーライブ、
はい、
結構企画が盛り上がったら切り上げちゃってるあのコーナーもあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そうで、実は青森も一個切り上げた企画があって、
うん、
その実はその全国ツアーの前に収録したんだよね、一本だけ動画をね、
午前中にやってた。
そう、それがネプリーグのその漢字のあれにまつわるやつで、だからちゃんと僕段ボールであの宇宙船みたいの作ってきたんですよ。
うん、
でもその企画のためだけに作ってくるのはちょっと忍びなかったんで、これをそのみんなの前でもやろうみたいに、
はいはい、
言ってた結果やらなかったんで、マジで俺動画撮影するためだけにあれを作って持ってったっていう。
いや、そうだね。
そうそう、家で爆笑したんですけど
じゃあよかった、笑いでしまってたならいいわ、はい
は
い、
うん、そう意外とね、だそういうのがもしかしたら札幌で発散されるかもしれない、今までの飛びに飛んだコーナーたちが、うん、
確かに、
うん、というようなこともございました。
はい、
来週も募集しております。集え
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
204室 R、
エンディングです。
うつおたです。お前だれさん。
お前だれ。
高橋さん、かぶとさん、こんばんは。
こんばんは。お前だれ。
仙台が地元の友人が先月のジムフェス in 仙台で MTK クルーのステージを見てから高橋さんとカブトさんの
何
ジムフェス in 仙台で MTK クルーのステージを見てから
ジムビームフェスね、ジムフェスじゃなくて
まあ略したんでしょ、お前だれくんが。
ジムフェスはまああり得るかにしても何の何っていうことですよ。
ジムフェスで MTK クルーのステージを見てから
はいはい、
高橋さんとカプトさんの YouTube チャンネルにたどり着き、その友人が動画を見漁って見事ハマってくれました。
これすごいことですよ本当に。
ねえ、お二人のチャンネルとあばら屋で、うん、ハマりたての人に見てほしい動画配信会があればぜひ教えてください。おすすめしておきます。
あまりにみんなが知ってるみたいに言うからさ、ジムビームフェスで MTK クルーのステージを見てからっていうあまりにそこまでじゃない。でもだからってなんて言っていいかわからないっていう。森さんがゲストで出ることになっていた、今年で4年目になる、まあパブとも言うでしょうか、ジムビームフェスみたいな感じで、
はい、町の公園のねお酒飲めるイベントに萌さんと高橋とカブトの、MTK クルーというラップグループが、まあご存知かと思いますけども、
いや使うなって、それを使うなって言ってんだよ。チャンネル、そう、2人のチャンネルとあばらでハマりたての人に見てほしい動画配信会ね、はい、まあ最近 Spotify 見たらなんかさ、うん、おすすめの回みたいな一個固定で上に表示されてるよね。
はい。
あれいつ決めたんだっけ？
あれなんかの時に俺が決めたんだよな。なんか
はいはい、なんか俺らが日テレの面接に行く回？
はあはあ。だもう高橋の方が多分把握してるわ。
まあそうだね。で確か40回ぐらいのやつなんだよな。あ、41回ですよ。うん、
はいはい、その頃は結構新しかったと思うんだよな設定した頃は。
まあそうね、でも283回やっていまだに名作が41回なんかいっていう、そのこれマイナスプロモーションかと思って
人となりが知れるみたいな感じで選んだ気がします。
いや、面白いというよりか、そうそうそうだね、なんかその偏りすぎてないっていうのもあったし、うん、なんか日テレの面接ってなんか格があっていいよねとか。
ああそうかもそうかも。
確かにこれ選んだ理由を挙げてさ、ちょっとその理由に当てはまる回をちょっと皆さんに来週募集したいですよね。
ああなるほどね。
このだタイトルで見て引きになるやつ、
はい、
あとこの回の、じゃあちょっと分けます。この回の特徴を来週送ってもらって、再来週にこの回の特徴を踏まえてどんな要素が必要かをね整理したいですけどね。
負担がでかいラジオだな聞くのが大変なラジオ。
まあでも聞きやすいっていうのはあったと思いますね、確かね。
はいはい、
うん、ちょっとその観点から、まあ、250回ぐらい前後がいいんですかね、なんか今の283、4回っていうのを見ると。
うん、これ何、俺らが言うんだよね、なんか募集しようとしてない？
募集します、募集します、覚えてないもん。
あ、俺はあれですよ、一応公開収録回から聞いてみるのがなんかその、
あ、へー、
張り切ってるのから聞いて、その、はいはい、で普段のギャップを楽しんでいただくなどできるかなと思ったりしたな。
はいはい、なんか3個おすすめできるならラスト1個ぜひ見てほしいね。 なんか一旦普段を聞いてみてほしいな最初、
はいはい、
結構やっぱ全国ツアーと通常回俺らの望み方結構違うね、
は
い、もう。
ああまあそれはそうだ、
ね、70度ぐらい違うね。
はいはい、180とかでは全然ないけど。
あ、そう
か。いや、めっちゃ違うよ、70度って。
いや、90度をなんか最高潮としてやっちゃってたわ、今。
はいはい、145
度ぐらいだわ。ああ、そうですね。まあ、あと YouTube か。あ、でも YouTube に関しては僕結構頑張って、
はい、
チャンネルの上の方に見てほしいの表示されるようになってるんで、もうチャンネル飛んでくれたら勝負できる状態になってると思う。う
ん、ああ、めっちゃいいじゃん。
そう、人生ゲーム、課税人生ゲームとか、あとアラビア語のやつとかね。
はいはい。
とか、あと何だったっけ、あ、おせちんこも最近は上に出しますね。
ああ、いいですね。
そう、口コミのなんか評判がいいので。カブさんは？
カブトくんチャンネルは。
あ、そうかそうか、カブトくんチャンネルもあるんだったわ、そうだ。
多分そう、それを聞かれてそうだから、それで答えると。
はいはい。
なんだ、まあ俺が山に登ってクマが出るかどうかビクビクしている動画ですね。
伏線回収できるぐらい動画上げてんだな、すごいな。
うん、これはクマね、確かに今回クマ回になったけど、
はいはいはい、
まあですかね。
なるほど、見てみてください、
はい、
改めて
見てみてください。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。続いてマリモ注意さん。
マリモ注意さんだ。
私は最近とある行動が嫌いすぎることに気づいたのでお便りを送ってみました。
ん、
その嫌いな行動というのは折りたたみ傘を畳むことです。
はあ。
傘を閉じた時必ずしわくちゃになっているのがすでにムカつきますが、それ以上にどの形に収めればいいのかわからないことにストレスがたまります。
ほう。
折りたたみ傘を畳むだけで5分は使ってしまうので基本ぐちゃぐちゃのまま持ち歩いています。お二人は折りたたみ傘嫌いですか？
へえ。なんか俺このお便り全然理解できなかったわ。めっちゃ綺麗に畳めない？折りたたみ傘って。
なんか畳む、一周ぐるーってしてマジックテープ貼るまではいけるけど、その後なんか袋に入れようとすると難易度高いやつあるよね。は
いはい、へー。なんかそれもさ、このまあなんだし、畳まれてるこの沿い目に合わせて回転させながらシュシュシュシュシュって入れたら綺麗に入んない？
それは上手な人の意見かな、もしかして。
あ、動画撮った方がいい、これ実は、もしかして。
そんなに？うまい。あー、確かにうまいのと、まあ、傘の品質がいいのか。
あの、ハウツーみたいなショート動画撮った方がいい。なんか、あえて最初ぐちゃぐちゃにしまって、ブブーみたいに出て、
はいはい、はい。
綺麗にシュルシュルシュルって、まあ、何の裏技でもないけど、ただ綺麗に畳んで、
技術でね。
シュルシュルシュルってやって、チェックマーク出て、ピキーンみたいな。
まあ、あるけど。まあ、マリモ注意さんの出来を知りたいな、一回。本当は。
いや、確かに写真添付してほしいですね、これね。
ね。
いやー、まあね、そう、最初ちょっと悪い癖ついちゃうと、折り目なくなっちゃうからね。
確かに。俺もちなみに全然畳まないですね。
へえ。どうなんのそれって。じゃあマジックテープもしない？そこは出す。
あ、マジックテープはします。マジックテープはなんとか力技でグリッってやってどうにか収めるけど、
あ、じゃあ
形を整えようとは思わない。あ、そうそうそう。
へえ。あ、そうなんだ。
なんかゴミを畳んでるみたいでね。
ええ。
どうせその労力って捨てることになるわけだからさ。
はあはあはあはあ。
じゃあ、だから開くときに無駄になるから、うん、だからすごい無駄な人生の時間使ってる。 なんか妹がね、
うん、
最近俺の折りたたみ傘を使い終わった後こう綺麗にひだを合わせて畳んでくれてたんですけど、怒っちゃった
ね。世話役？
いや、俺が運転してたから、その運転中に。あ、
なる、それ言った方がいいって。なんか羊なのかと思った、実は。妹羊
言ってたけど、やっぱ怒っちゃったね。無駄なことに人生の時間を使うなって怒っちゃった普通に。
わ、でこれカブトがおかしいですけど、ちょっと今のマリモ注意さんのこの位置的にカブトに寄せる方が早いかもね、もしかしたら。このマインド、
うん、畳まない方がいいと思いますよ。
うん、これもうそっちの悪い方に寄せちゃった方がいいかも、マリモさん。
悪いというか、まあその人生を有意義に使う方ね。
あ、そうそうそうそうそうそう、そういう今みたいに言い返すマインドになった方がいいかも。
分かってくれればいい。まあ折りたたみ傘はちなみに俺めっちゃ好きです。畳むのが嫌いなだけ。
誰に好かれようとしてんのそれは。
折りたたみ傘の開発者さんには嫌われたくない。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
確かに折りたたみ傘の特許って誰持ってんだろうな。すごい発明だよな。
確かにね。
中松さん。
ドクター中松、確かに未だにツイッターで定期的に特許を取りましたって上げてるけど、
ね、もう動けなそうなぐらいになってんのに、なんか症状5枚抱えて今週も5つ 獲得しましたみたいな。
あれめっちゃすごいけどね。
ねえ、あれすごい。マジで金持ちだよね。
いやいや、そうだね。特許すごいから。ね、太った最後、アスファルさん。久しぶりの収録、お疲れ様です。
ありがとうございます。なんかね、これはこれで疲れるもんで。
この前自分はスーパーファミコンのセプテントリオンというゲームをしました。
へえ、知らんな。
ねえ、知らんね。簡単に言うと、ね、転覆した船から脱出するゲームなのですが、このゲームはマルチエンディングでいろんなエンディングがあります。
わー、428スタイルか。
その中の一つに、自分と仲間は、船から脱出できたけど、妹がそのまま船の中に残ってしまい、その妹のところにまた戻って二人で心中するエンディングが印象に残りました。
うわ、やば、映画だ。
高橋さん、カブトさんはゲームに限らずこのエンディング印象に残ったなというものはありますか？
はあ、なるほどね。いや、気になるね、このゲーム。
ね、俺もちょっとそのプレゼンうますぎてちょっと調べちゃったな、 YouTube で。
いや、そうだ、何個ぐらいあんだろうね。
確かに、なんか主人公も4人いて、主人公選べて。
へえ、もうその時点でだな。
そうで、主人公がまあその腕力強かったら、この落ちそうなこの少女を引き上げることができるとか。
はいはい、縦 の
少女を引き上げると救出ポイントは高いけど、その自力で生き残れるような人を助けても意外とその得は積めないみたいな。
いやー、もう転覆した船から始まるっていうネガティブがね、ちょっと大変ですけど、う
ん、はい。
エンディングか。
俺はあれですよ、あのミストっていう、まあ、これも語られ尽くされてる映画ですけど、20年前ぐらいに公開された。
怖そうな映画っすよね。
あ、そう、胸クソが悪いエンディングを迎えるで有名な。
へえ。
なんか良かれと思ってやったことが全部裏目になっちゃうみたいな映画で、一番最後に、まあ、これはもうめっちゃネタバレですけど、なんかその化け物が襲ってきててさ、2時間ずっと。
はいはいはいはい。
で、その主人公はすごい頭がいいから、一回スーパー行って荷物確保しようとか薬確保しようとか言って移動するんだけど、そっちに行ったら行ったでそこに化け物いて仲間死んじゃうとか。
はれ
ー。で、なんか何もしないで最初駆け出したその考えなしの人は自衛隊に救助されてるんだが、その主人公の頭がいい男は頭がいいがゆえにもうたどり着くしかないところにたどり着いちゃって、一緒にいた仲間を銃で殺しちゃって、もう絶望した。その2分後に自衛隊が助けに来てエンドみたいな。2分早く来てくれてたらみたいな。
もういっそそこもカットしてくれよ。
いやいや、そうっていう、まあ胸クソ悪いで有名なやつがあって、これ面白いです。
ああ、まあよく聞くよね。
めっちゃネタバレですけど今のでだいぶ言っちゃったけど。
確かに、すいませんね、もう見れなくなりましたけど、うん、
まあまあでも
見たことないんだよな。
あれいいよ、全然これ聞いててもおもろいと思う。中盤めっちゃムカつくと思う、その、優秀なやつがうまくいかないんかいっていうイライラ。
はいはい、まあ、入院したら見たいな。
そうだね、ヘッドホンで見て。
俺結構そんなひねくれないで言うと、エンジェルビーツかな、アニメ。
うわー、見たことないな。
うん、なんかこれ死後の世界で、なんかそのまあここ高校、なぜか高校生たちなんだよな。
なぜか普通に高校の話ではないんだ。
なんかよくちゃんと思い出せない。なんかエンディングがやっぱりね、強烈すぎて間あんま覚えてないんだけど、はい、なんかそれこそネタバレしたくないから言わないんだけど、なんかこのこれを見たのが高校生なんですけど、
うん、
なんかやっぱ中学生までのアニメってさ、全部ハッピーエンドなのよ。
はいはいはい。
でもここら辺あたりで出会うアニメで急にバッドエンドのアニメが出始めるじゃん。
いやー、なるほど。
そう、それの初めてが俺多分エンジェルビーツで、で、それをおすすめしてくれたのがね、なんか普通に不良の子で、
へー、
なんか不良なのにアニメ見るみたいな、めっちゃキャラ立ちしてる子で。
いいじゃん、アニメができそう。そう、
今消防隊員なんかな、
やってる。わー、アニメができそう。
いや、なんかそう、出会いも含めてなんかすごい強烈で、しかもバッドエンドで、で次のその不良の子に、うん、何あのアニメって、途中までめっちゃ良かったのに最後最悪なんだけどみたいに言ったら、ねえって言われて、そっからそういう、なんだろう、最後がバッドエンドになっちゃうけどハマっちゃうみたいな。
へ
ー、そういうのが結構コアな人気アニメじゃん、そのエヴァとかもそうだけど。はい
は
い、そう
だね、確かに。
そう、それがきっかけだったなって思い出した、これ見て。
うん
うん、結構好きなアニメエンジェルビーツみたいに言う人多いですよね。
ああ、いや、そう、それは聞くな、めっちゃ。
罠だよ、だから。じゃあちょっとアンパンマンとかもバッドエンドのやつ混ぜた方がいいんじゃないの？
うわ、確かにそうだね。体勢を与えてあげたいもんね。
本当に1週間ぐらい引きずるもん、初めての時って。
いやそうだろうな、カバオくんが。
そっから俺立ち上がれない未来もあった気するけどな。
あ、一撃で KO されてエンジェルビー
チ。そうなってたらアバラヤもなかったですよ。アバラヤ204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしておりますので、そちらから、没入お願いします。さらに全国ツアー、
もう言わなくていいよそれ、大丈夫大丈夫。
いや終わってないんだもん、だって終われ早く。まあそうですね、新しい告知で言うと、まあ、ジャズフェス、上手にジャズフェス、私が広報大使を務めるお祭りですけども、9月13日14日にありますので、気が向いたらぜひお越しください。今年は去年みたいに RTA じゃない何かをする予定ですけども、日曜日とか普通にこう出歩いたりすると思うので、その時はぜひね、
はい、
話しかけてくれたりしたら嬉しいですけども。
で、まあその日曜日でいうと9月14日上善でジャズフェスには、先ほど普通歌でもありました MTK クルーが出演します。
あ、よかった、説明しておいて。
はい、私とカブトと、私とカブトと、カブトさんの3人ですね。
出せ出せその本、私とカブト、超カブト。
午後4時10分から30分間高等大公園野外音楽堂で萌えバンドとして出演しますということです。
はい、ぜひお越しください。
来てね。
そしてこのポッドキャストが更新される土曜日、土曜日の、2時から、春風亭陽一くんのラジオの公開収録にゲスト出演、しました。
いやいいよ言わなくて。
終わってたわ、ごめんなさいね。あばらで告知できなかったわ一回も。
あ、確かにそうだよ、公開収録の波に飲まれて。
うん、まもなく単独ライブの告知などもできると思いますので、まあどうでしょう、まあ時間は俺らの中で決まってるじゃん、なんかその、はいはい、DM でさ、何時ぐらいとか分かってますかみたいな聞かれて、 DM で送っちゃったのよ、まあ多分去年と同じぐらいの時間なのよみたいな。
はい、
そこはもう決まってますよね多分ね。
うん、動かないですね、日付ももう告知済みだし、
うん、そう、11月29日の14時5時あたりから開演の予定ですので、なんか組み立てる方はそれは動かないと思うので、それで思ってもらって大丈夫です。で、あ、カナペーさんの個展もあるんだよね、その日にかぶってね。
はい、
はいはい、そっちはまあいつでも見に行けますので、ぜひ合わせて見に行ってみてください。
はい、食品サンプル作家29、30日で E ビーンズ2階の、はいはい、なんだっけ、ギャラリーみたいなとこで無料でやってます。
はい、久しぶりの収録終わりました。
うん、